ためスポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます。教育書や育児書のポイント、おすすめ絵本などをまとめています。人気記事としてはモンテッソーリ教育の子育てポイントや、頭のいい子のお家のリビングには必ず図鑑、地図、辞書がある、それから小学校最初の3年間で本当にさせたい勉強などの要点まとめがアクセス数が多くなっています。ぜひ家庭教育、子育ての参考にしてみてください。アクセスはお話の詳細ページ、ポッドキャストのトップページにあるリンクから。こんにちは。今日のお話は一休さん。一休さんはいつか18歳になっていました。するとある日、和尚様が一休さんを呼んで、修験、お前もいつの間にか18になりましたね、としんみりと言いました。ええ、おかげさまでもう18になりました。お師匠様のもとに参りましたのは6つの時でございますから、いつの間にか13年経ちました。まるで夢のようです。と一休さんもしんみりしました。お嬢様は、ついては宗賢、お前に折り入って話したいことがあるのだがね。
はい、何でしょうか。
実はね、宗賢、わしはもうお前に教えることが何にもなくなったのだ。わしの持っている学問はみんな残らず、お前に教え尽くしてしまったのじゃ。この上は誰かわしより偉い方にお前をお頼みして、お前にもっともっと学問を深めてもらいたいのじゃ。
はい。
13年も一緒にいたお前と今さら別れるのはわしもつらいことじゃが、お前の学問のためにはこれも致し方ないことじゃ。
はい。
ついてはここに西言寺の和尚に手紙が書いてある。西言寺の和尚は天下に隠れない学問の深い和尚じゃ。この手紙を持って、これからすぐ西言寺へ行きなさい。西言寺の和尚には、もうよく話してやる。
はい、和尚様、ありがとうございます。一休さんはその日、早速西言寺に行きました。西言寺の和尚様は、安国寺の和尚様の手紙を見て、一休さんを部屋に通すと、いや、お嬢様、私は喧嘩も口論も好きではありません。
何、好きではない。それじゃ喧嘩もできない弱虫か。
弱虫でもありません。
では喧嘩口論は好きじゃろ。
本当は好きですが、しないことにしております。上品で気立ての優しい前の安国寺のお嬢様とはまるで反対で、西言寺の和尚様は雷のような大声でガミガミ言う人でした。一休さんをじろりと見下ろして、
お前を弟子にする前に一つ聞いておこう。お前は今、喧嘩口論はせぬと言ったな。
はい、申しました。
では、人に唾や痰を吐きかけられても喧嘩をせぬか。
はい、押しぬぐってじっと黙り、怒らない修行をしたいと思います。
ほう、それでよい。それがお前に本当にできるか。
はい、できます。できるように修行いたします。
そうだ、こちらが正しいのに、唾や痰を吐きかけるようなやつは、いわばハエみたいなものじゃ。人間ではない。そんなやつを相手に喧嘩口論すれば、こちらがバカになる。
はい。
では、相手がポカリと頭を殴ってきたらどうする？
我慢いたします。
いや、ただ我慢するだけではいけない。そんな奴にはいくらでも殴らせてやるがいい。わけのわからん奴が殴ったときは、自分の頭を頭だと思うな。石だと思え。
石だと思うのですか？一休さんは苦い薬を飲んだような顔をしました。
そうじゃ、わしの頭は石じゃ。お前の手はさぞ痛かったろう。と相手を眺め、相手を憐れんでやるのじゃ。
はい。今度の西言寺の和尚様は、こんなふうに徹底した心を持っており、その頃、学問も行いも天下一だと言われていた偉いお坊さんでした。和尚様は、
お前はなかなかできている。どうじゃ、わしのところで辛抱できそうか。
いたします。
それでは今日から、宗純と名前を変えなさい。
一休さんはこうして、その日から西言寺の小僧さんになりました。
宗純、早速じゃが、弟子入りと決まったら飯を炊いてもらおう。
弟子入りが決まると和尚様は早速仕事を言いつけました。はい、米びつはどこにありますか？
台所にあるはずじゃ。
台所へ行ってみると米びつはあるが、米びつの中にはお米が一粒もありません。
和尚様、お米がありません。
ないならどこからか探してこい。
大変なことになったものです。今度の和尚様は学問や学問を考える時間が惜しくて、宅発に出てお米をもらうのも忘れているのでした。3日も4日もご飯を食べないでじーっと学問をしていることもありました。今日も朝から何にも食べないで水ばかり飲んでいたのです。その時は一休さんがすぐ近所の家に行って、お米をもらって、和尚様にご飯を炊いてあげましたが、そんな具合ですから、学問では、今日の都で一番だ、と言われる西言寺の和尚様も、衣はボロボロ、道を歩くときは、溝の脇で拾った竹の棒を杖について歩くので、道で遊んでいる子供たちは、イエーイ、こじき坊主と、はやしたてるほどでした。お寺の中もボロボロ。それでも、和尚様のお部屋には本が山のように積まれていました。次の日、和尚様は一休さんを部屋に連れて行って、
宗純、これを読め。
と、壁に貼ってある紙を指さしました。そこには、無双国師という偉いお坊さんの書いたお坊さんの分け方、が貼ってありました。上等の坊主、猛烈に修行して本当の坊主の道に達した坊主。中等の坊主、修行が普通で物分かりのいい坊主。下等の坊主、お寺のしきたりだけを守っている坊主。この一番下の下等の坊主が二つに分かれていました。下等の坊主一、本はたくさん読んでも歌などばかり作って仏の教えを忘れた坊主。これは頭を剃ったただの人。下等の坊主二、ごちそうばかり欲しがって勝手なことをしている坊主。と書いてありました。世間には下等の二の坊主ばかり多いですね、和尚様。それを読んで一休さんが言いました。
そうだよ。十人のうち八人までは下等の二だ。
安国寺の和尚様はどれぐらいでしょう？安国寺は前一休さんがいたお寺です。
そうだね。まず中等かね。
吉光公は下等の二ですね。
まだ下等の二にもいかないよ。
和尚様はどのくらいですか？
俺は上等に入りかけているところだ。お前も坊主になったからには上等の上にならなくてはいけないよ。
はい。一休さんは西言寺で4年間みっちり修行しました。さすがの和尚様も、もう一休さんに教えることがなくなってしまいました。
宗純はいくつになったな。
ある日、和尚様が言いました。21歳になりました。
もう独り立ちしてもいい頃だな。わしはもうお前に何も教えることがなくなったよ。
お師匠様のご恩は決して忘れません。独り立ちしてどこかのお寺の住職になれと勧められましたが、一休さんは、いいえ、もっと勉強します。と言ってしばらく西言寺にとどまっていました。すると、その年の12月、和尚様がぽっくり亡くなりました。みんなが、宗純さん、和尚様の後を継いで西言寺のご住職になってください、と頼みました。が、もっともっと勉強したい一休さんは、私はまだまだ修行が足りません。あの学問の深い和尚様の後を継ぐことなどはできません。と言って西言寺を出て行きました。まだその頃、一休さんのお母さんが丈夫で、京都の外れに住んでいました。西言寺を出た一休さんは、久しぶりにお母さんのもとを訪ねて行きました。お母様、私は琵琶湖のほとりに修行に行きます。しばらくお別れに参りました。琵琶湖のどこに行くおつもりじゃ。加僧様のお弟子にしていただきたいと思います。加僧というお坊さんは、紫野の大徳寺という立派なお寺の住職でしたが、その頃の堕落したお坊さんばかりいる京都から逃げ、琵琶湖の片田のほとりで深い修行をしている世にも稀な徳の高いお坊さんでした。それは結構です。でもお前はどなたかの手紙をいただいていますか？お母様は尋ねました。いいえ。それでは難しいじゃないですか。加僧様はめったに弟子を取らぬと申します。弟子にしてくださらなければ、家の前に座禅を組んで死んでも動かぬ覚悟です。そうですか。それほどの決心があるなら、加僧様もきっと弟子にしてくださるでしょう。それから3日目のことです。一休さんは加僧さんを訪ね、弟子にしてくださいと頼みましたが、弟子の一人にあっさりと断られ、加僧さんには会うこともできませんでした。その夜のことです。月明かりの下で一人の年寄りの漁師が琵琶湖で魚取りの網をかけていますと、何かとても重いものが網にかかりました。網を引き上げてみると、重いのもそのはず、若いお坊さんでした。加僧和尚に門前払いを食った一休さんが、悲しみのあまり琵琶湖に飛び込んだのでした。まだ心臓の鼓動がありました。親切な漁師は一休さんを家に連れてきて、介抱してくれたので、一休さんは生き返りました。
どうして身投げなどしたのです。
おじいさんとおばあさんが聞きました。一休さんが訳を話しますと、おじいさんとおばあさんは、
それではしばらく私たちの家に泊まっていって、熱心に頼みなさい、と言ってくれました。
ああ、私は加僧様の弟子にしてもらうまでは死ぬまで座禅を組むつもりだったのに、こんなことではとてもダメだ。一休さんはそう思い返して、それから何度も何度も加僧さんを訪ねましたが、その度に追い返されました。年も明けて1月7日の朝でした。夜から降り出した雪は、あたり一面真っ白にしています。一休さんは朝から琵琶湖のほとりに出て、どうぞ加僧様が弟子にしてくださいますように、と願いながら座禅を組んでいました。すると、ひょっと気がつくと、目の前に眉の長い年老いた和尚さんが立っていて、じっと美しい湖の景色を眺めていました。
あ、加僧様だ。
一休さんは思わずそう叫んで、和尚様の前に手をつき、 どうぞ私を弟子にしてください。と頼みました。
お前は宗純と言ったな。
仮装様は言いました。宗純が命がけで弟子にしてくれと頼んでいることを知っていました。
琵琶湖に身を投げたそうじゃな。
そんなことまでちゃんと知っていました。
はい。京都で修行したというか、誰のもとで学んだ？
西言寺の和尚様に4年間学びました。
そうか。西言寺の和尚についたか。西言寺の和尚も惜しいことをしたな。
はい。
西言寺の和尚も頑固だったが、わしはもっと頑固じゃ。お前は噂に聞いておろう。
はい、存じております。
辛抱できるか？
どんな辛抱でもいたします。
そうか。雪の中は寒い。それでは家の中に入ろう。
は、ありがとうございます。こうして一休さんはやっと和夫さんの弟子にしてもらうことができました。
おしまい。それではお話クイズです。お話クイズ一つ目。18歳になって一休さんは安国寺を出ました。それはどうしてですか？お話クイズ2つ目。安国寺を出た一休さんは西言寺というお寺に行きました。そこで何をしましたか？お話クイズ3つ目。西言寺の和尚さんが死んでしまった後、一休さんはどうしましたか？それでは今日のお話はこれでおしまいです。さようなら。